はい、詩編の104編からですね。で、今日は、できればですね、第4巻の最後、つまり詩編の106編の最後までを学んでみたいと思います。ちょっと長いんですけれどもね。けれどもですね、まあ、読んでいけばわかりますが、その神様がなされたことをですね、淡々と描いています。ですね。これから見るのはですね、何か神について考えているというよりも、その他のこの創世記であるとか、またはそう、この出エジプト記とかですね、その史式までぐらいの間のですね、この神様の技がですね、今淡々と書かれているんですよね。そういう物語を語っていく手法っていうのを私たちはこの聖書の中でよく見るんですけども、旧約聖書の人であれば、例えばネヘミヤ記のところにですね、この悔い改めのこの、何ですかね、この祈りを捧げているときに今までのイスラエルの歴史をこうずっと話していくですね。またヨシュアもそうでして、この晩年にですね話してましたし、そして新約聖書では覚えてますか、ステパノがですね、この裁判、ユダヤ人の裁判の前に立った時に、このアブラハムの時からですね、このダビデのソロモンの時代のところまで、こう淡々とこの話していく、ということをこう見ることができるんですよね。で、私たち聖書についていろいろとこう討論すること、議論することって多いんですけれども、実はですね、このストーリーテリングに、まあ、力があるんですよね。神様の栄光が、まあ、そのまま現れています。そして104編から106編までの間、これをですね、まあ、一言その主題を話していきますと、104編には神の創造物についての神様の栄光ですね、創造物、被造物についての神様の栄光が書かれています。次に105編には神の約束、あるいは契約のですね、中にある神様の栄光が書かれています。そして最後に神様の憐れみについての神様の栄光が書かれています。では今度最初104編の、創造物における神様の栄光を見ていきたいと思います。我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が神主よ、あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と意向を身にまとっておられます。いかがでしょうか。私たちが日頃生活していて、この神様の偉大さと、また尊厳と意向を身にまとっておられる姿を、まあ、見ていきたいと願いますよね。まあ、その第一が自然ですよね。自然界であります。創世記一章に書かれてあるところの、神様が創造されたところにある神様の栄光と知恵をですね、この見ていくことができるわけですけれども、2節、あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。水の中にご自分の高殿の針を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。まず詩編の著者は天を見上げました。天にある神の栄光、まず光がありますよね。その光を見て、それを衣のように着ている。いかがでしょうか。私たちが天を見たときに、そのように神様の栄光を感じているかどうかですよね。この人は素直にそのことを言い表しました。衣のように着ている。そして天を幕のように広げておられる。そして水の中にとありますけども、これはですね、おそらくは雲の中の水蒸気ですね。当時はですね、もっとすごかった。その空という名前が付けられた、大空という名前が付けられた時においてはですね、水を下と上とに分けなさいという第2日目の神様の命令がありました。つまり上の方にも水があって、今大気層があるように水槽のような、水の層のようなものがあったとも考えられるほど、水で豊かだったわけです。今はまあ雲とかね、そういうものしか水はないですけれども、そこを高 高殿の針を置いてる。皆さんが飛行機に乗られたら、その素晴らしさに驚くと思うんですね。もう何回も飛行機に乗ってる人はですね、あ、また雲だとかって思うかもしれませんけれども、初めて私は高校生の時に飛行機に乗りましたが、いかがでした？信じられませんでしたよね。まさに高殿の針です。そして雲をご自分の車とし、風の翼に乗っていかれます。風によって雲が自由自在に形が変わっていきますよね。で、次に風をご自分の使いとして、焼き尽くす火をご自分の見つ、これは焼き尽くす火っていうのはおそらく雷ですね、稲妻、その火であると考えられますけれども、自分の使いとしていると。で、この使いという言葉がまさに御使い、天使と同じ言葉で、ヘブル人への手紙の一章には引用されていると、ちょっと変わってるんですけれども、その内容が変わって一章の七節に、また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると、その天使の働きもその天の中にあることを描いています。で、次五節から、また地をその元井の上に据えられました。地はそれゆえ、とこしえに揺るぎません。あなたは深い水を衣のようにして、地を覆われました。水は山々の上にとどまっていました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山は上がり、谷は沈みました。あなたが定めたその場所へと。あなたは境を定め、水がそれを越えないようにされました。水が再び地を覆うことのないようにされました。はい。今度は、地ですね。創世記の一章のことを思い出してください。はじめに光が作られて、そして天があるんですけれども、次に出てくるのが、その、水の部分とその地が分けられて、地のところを陸と神様が名付けられたところですね。その時の神様のこの、技をですね、ここで描いているわけですよね。地は、とこしえに揺るぎません。このとこしえというのは永遠という、今私たちが言う永遠というのも非常に長い期間という、あの意味を示す言葉なんですけれども、そうですよね、私たちこのようにして立っている、これにも驚かなければいけない。揺るいでいない、まあ、日本列島はですね、よく揺らぎますけれども、あのちょっと今日のニュース記事かな、なんか誰かの話か忘れましたけども、地質学者によるとですね、日本というのは吊り橋のようだと、こういう地層を持っているか、持ってると、それでもやっぱりこうやって私たちは落ち着いて、このいることができる。そして、この水についてなんですけども、まずは地は全て覆われていたわけなんですよ。ところが神の叱りによって、その雷の声で、だからあの神様がその別れようと言った時には、大きなこのような雷のような声が聞こえたわけなんです。それで谷ができたわけなんです。地殻変動が起こった。それで境ができたんですね。境ができた後は、もうそれを定められた、つまりそれ以上動くことがなくなったということであります。で、このことについてもいかがでしょうかね。私が驚くのはですね、あの地図なんですけども、江戸時代の地図、伊能忠敬が、この測量し、まあ、近代的な技術とあまり変わらない方法で行った日本地図とですね、今の地図を比べると、そのままですよね。つまり江戸時代のその海岸線と、そして今の海岸線というのは、もう変わらない。で、これを当たり前だと思うのではなく、むしろ、神があえてそのようにしておられるのだということに気づかなければいけないんです。で、これは当然の権利、当然のごとくして神はいないと言っている人たちにとっては、津波が起こったことについて、なんで神がこんなことをするんだと非難するわけなんですけど、むしろ驚かなければいけないのは、津波が起こっていないという、その、長いこと起こっていないという事実の方なんですよね。これは神様があえてそうされているのであって、もしそれがちょっと神様取り上げられたら、もうどんどん地形も変わっていく、どんどん地殻、海岸線も変わっていくということになるわけなんですね。で、次に、10節。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲ませられます。野呂場も渇きを癒します。その傍らには空の鳥が住み、枝の間でさえずっています。 主はその高殿から山々に水を注ぎ、地はあなたの御業の実によって満ち足りています。はい。このようにして、まず陸地においては泉を谷に送っている。高いところから、この、山からその川を流れさせて、そして動物がその恩恵を得ている姿を神様がこのようにして、描かれているわけですね。また高殿という言葉が出てきましたけれども、そこから水を注いでいるんだよ。そして主は家畜のために草を、また人に役立つ植物を生えさせられます。人が地から食物を得るために、また人の心を喜ばせるブドウ酒も、油によるよりも顔を艶やかにするために、また人の心を支える食物をも、主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も、そこに鳥は巣をかけ、コウノトリはもみの木をその宿としています。高い山は野焼きのため、岩は岩だぬきの隠れ場。はい。その山から、山に降った雨がですね、この川となって、そして今度は、その、まあ、平地に住む、その家畜であるとか、人間に対しても、そのような農産物、または、その文明を持っている人たちに対しても、この神様が、恩恵を与えてくださっていると。ですね。その姿がここに書いてあるわけですよ。そして今度は、また天に行きます。ですか ?19 節。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。あなたが闇を定められると夜になります。夜にはあらゆる森の獣が動きます。若い獅子は己の餌食のために吠えたけり、神に己の食物を求めます。日が昇ると彼らは退いて、自分のねぐらに横になります。人は己の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きに就きます。私たちは朝になったら、まだ6時、まあ今はですね、日が長くなっていますから、6時前からですね、日が昇り、そして、夜もですね、そのほぼというかほとんど完璧に、その日の出と、そして、日没をですね、この予測することができることを、極めて数学的にですね、神様は天体の運行を行っておられるわけなんですよね。この季節のために月を作られましたと言います、書いてありますけれども、太陰暦がもともとですから、太陽暦というのは最近ですからね、それでこの季節、月の運行も神様がそのように定めておられると。で、興味深いのはですね、夜行性動物と、そして昼に働く人間が、交互になっている姿をここで見ることができるんですよ。ですね。獅子がですね、ここで、神に己の食物を求める。本当に獅子でさえもが、神様が獲物を与えてくださらない限り、自分たちは飢え死にしてしまうという、本当に神の働きを待ち望んでいるわけなんですよね。で、その危険な、その獅子はですね、日が昇ると眠ってしまうわけなんですよ。けれども人間はですね、自分の仕事出ていくわけですよね。見事にですね、夜の間に、まあ、動物界を支配する、その獅子が、動いて、そして、まあ、全体、この被造物をですね、支配している人間が、今度は昼の間に動いているという姿がここに書いてあるんです。で、このようなですね、とても麗しいというか、秩序があるというか、姿を、この歌いながら、この詩編の著者が、24節、主よ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。あなたはそれらを皆知恵を持って作っておられます。地はあなたの作られたもので満ちています。と歌っています。知恵というとですね、私たちは思い出すのは呼ぶ記ですよね。呼ぶ記において、誰が知恵があるのか、誰が神のことについてよく知っているのかと、テマン人エリファスでしょうか、そのヨブの友達の、この人もいますけれども、このテマンというのはこの知恵で有名な、このエドムの国なわけなんですけれども、けれども最後にヨブに現れた神様はどのようにして作られたのか語ってみよう、そのようにしてヨブを問い詰められたんですよね。ヨブが人生について何も知らないときにですね、それなんでこんなことになったのか、それを うめいているときに神様はご自分をお荒らしになって、そしてなんでこうなったのか、そのメカニズムを答えてみよう。そのことをですね、一つ一つのことを挙げて、それで神様がの知恵に自分が到底及ぶことができないことを知り、ヨブは最後に、はい、悔い改めたんですよね。へりくだって悔い改めました。ですから私たちが被造物を見るときにですね、自分をへりくだらせることができます。被造物を見るときに神様に会うことができるようになりま す, です、ね、で次に、そこには大きく広く広がる海があり、その中で這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。彼らは皆あなたを待ち望んでいます。あなたが時に従って食物をお与えになることを、あなたがお与えになると彼らは集め、あなたが御手を開かれると彼らは良いもので満ちます。あなたが御顔を隠されると彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると彼らは死に、己の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたは地の表を新しくされます。今度は海の中の生物について話しています。でその海の中の生物の中でも一番大きい巨大生物と思われるレビアタンをですね、神様はこのようにしてご自分の思うがままに動かしている姿をここでおっしゃってるわけなんですよ。レビアタン覚えてらっしゃるでしょうか。ヨブ記の最後に出てくるんですよですね。ちょっと読んでみましょうか。少しだけ全部読めるかな、長いから。41章をご覧ください。よろしいですか。あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることができるか、わなわでその下を押さえつけることができるか、あなたは足をその鼻に通すことができるか、鍵をその顎に突き通すことができるか、これがあなたにしきりに愛願し、優しい言葉であなたに語りかけるだろうか、これがあなたと契約を結び、あなたはこれを捉えていつまでも奴隷とすることができようか。これはつまり何ですかね、家畜にするとか、そういう従えるとかね、象でさえもね、何ですか、サーカスでこれ従えることできるじゃないですか。でもレビアタンできないって話ですね。あなたは鳥と戯れるようにこれと戯れ、あなたの娘たちのためにこれをつなぐことができるか、愛玩動物にできるかってできないですね。漁師仲間はこれを売りに出し、商人たちの間でこれを分けるだろうか。あなたは森でその皮を、ヤスでその頭を十分につくことができようか。その上にあなたの手を置いてみよう。その戦いを思い出して二度と手を出すな。見よ、その望みは裏切られる。それを見ただけで投げ倒されるではないか。これを起こすほどの狂った者はいない。で次に、今度は、13節。誰がその街灯を剥ぎ取ることができようか。誰がその胸当ての折り目の間に入れるか。誰がその顔の戸を開けることができるのか。その歯の周りは恐ろしい。その背は並んだ盾、封印したように固く閉じている。一つ一つぴったりついて風もその間を通らない。互いにくっつき合い、固くついて離せない。そのくしゃみは稲妻を放ち、その目は暁のまぶたのようだ。その口からは松明が燃え出し、火花を散らす。その鼻からは煙が出て、煮え立つ釜や燃える足のようだ。その息は炭火を起こし、その口からは炎が出る。その首には力が宿り、その前には恐れが踊る。その肉のひだはくっつき合い、その身にしっかりついて動かない。その心臓は石のように固く、薄の下石のように硬い。わかりますか。これ何描いてるかわかりますか。恐竜、あるいは竜ですね。火を吹いて、ですね。今私たちは見ることはできないですけれども、いわゆる神話の中にたくさん、世界中の神話の中に出てくるわけですよね。あったと。これ聖書の中には、ここ詩編だけではなく、イザヤ書にも出てきますし、レビアタンはたくさん出てきます。ですから何らかの時代にそれはいなくなったのであって、私は現存する動物であったと、現存というか過去に存在する動物であったと、あるいは今も生きているかもしれない、ちょっと分かんないですけれどもと見ていますけれども、だからそのような恐ろしい、制御が決してできることはできないものに対しても、神様はいとも簡単に彼らを操っておられるということ、特に命についてはもう 完全に神の御手の中にあるんだよということを話しているわけなんです。人間に対してもそうですよね。神は命を与え、神が命を取られます。そして最後に、地の表は新しくされますと30節にありましたが、これはですね、季節に応じてですね、この花が咲いてですね、どんどんどんどんこの地面の姿の色が変わってくる、そのこともここに書いてるわけです。で最後、主の栄光が常しえにありますように、主がその御業を喜ばれますように、主が地に目を注がれると地は震え、山に触れられると山々は煙を上げます。私が生きている限り主に歌い、命のある限り私の神に褒め歌を歌いましょう。ここの32節はですね、おそらくは出エジプト記のそのシナイ山に主が降りてこられた、その姿、神の清いその栄光を輝く姿のことであろうと考えられますが、そして34節、私の心の思いが主の神の御心にかないますように、私自身は主を喜びましょう。罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように、我が魂を主を褒めたたえよ、ハレルヤ。この34節の心の思いというのは、思い巡らすというふうに、英語だったらメディテイトですね。黙想する、または、静止って言ってもいいでしょうか。よく思い描いてですね、そして自分の思いが神様の御心と一つになりますようにという祈りをやっている。その自然界を見て、神様の御心と自分が一体となっていることができるようにという願いですね。ですから次に、悪者が力耐え果ててくださいという祈りになっていくわけです。人間は自由意志を持っているがゆえに、被造物のように神様に従属することっていうのがなかなかできないわけですよね。けれども私たちが被造物と同じように、神の栄光を被造物が表していると同じように、他の自然界ですね、私たちも表していこうではないかという話で終わっています。では次、105編です。105編はですね、ちょっと読んでみましょうか。1節から一気に7節まで読んでみますが、主に感謝して皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ、主の聖なる名を誇りとせよ、主を主体求める者の心を喜ばせよ、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を主体求めよ、主が行われたくすしい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きと、主のしもべアブラハムの末よ、主に選ばれた者ヤコブの子らよ、この方こそ我らの神主、その裁きは全地にわたる。同じように主に褒めたたえていますけれども、このくすしい御業ですね、2節にありますよね、そして道からまた聖なるな、これ3節ですね。次に、この御顔、もっと具体的になってるんですよ。もっと特定されてるんですよ。もっと神様のことが人格的にもっと深く分かってきてる、はるかに分かってきてるわけです。でなぜかというと、6節と7節がその鍵語になっていく、キーワードになっていくわけですけれども、アブラハムの末よとありますよね。次に8節に、主はご自分の契約をとこしえに覚えておられる、お命じになった御言葉は千代にも及ぶ、その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い、主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされたと。契約のことを神様がおっしゃっているわけです。で、ここで私たちは神様の被造物、神様が作られた創造物だけの神様の栄光を見ることができると同時に、もっと神様について知ることができるのはこの契約の言葉だけです。ここにある、見てくださいね、今わざとこうやってジェスチャーしてるんですけども、ここにある旧約聖書と新約聖書があるわけですよ。契約なんですよ。契約なんですよ。言い換えると約束なんですよ。これを、難しい言葉で話しますと、この自然界で見ることができる神様の啓示は一般啓示と呼ばれます。一般啓示、 そしてこの御言葉を通して神様がご自分を表してくださるのは特別啓示というふうに呼ばれるわけなんですよね。でこのように私たちが神様のことを知るにあたって本当に身近に本当に人格的にですね見ていくときにおいては神様の約束なんだということなんです。でここが大事です。ゆえに神様を褒めたたえることができるわけなんです。で今ちょうどですねパスターチャックスミス牧師のラブという本を私読み続けているんですけれども、その中にも出てきました。その私たちがですね、このどうしてもですね、この愛を感じることができないという時に、何も起こらない、どんなに待ち望んでも状況が良くならない、まず戻らなければいけないのは神様の約束なんだよ。神様の約束に本当に自分を頼らせていかなければいけないんだよということが書いてありましたですね。でそのことが今ここに書いてあって、まず約束といえば私たちが思い起こさなければいけないのはアブラハムへの約束なんです。いやアブラハムは旧約聖書でしょ。ブー、アブラハムは旧約聖書ではないんですよ。なんでですか。あなたによって全ての国民は祝福される。そしてパウロはそれを新しい契約に適用させ、異邦人にも及ぶ祝福としてガラテヤ書の中に書いてある。誰でもイエス・キリストを信じる者がアブラハムの子孫なんですよって言ってるわけなんです。ですね。ですからここは旧約の時代の人、イスラエル民族に対する約束にとどまらず、私たちに対する約束でもあるわけなんです。まあ、次に出てくるのはですね、特に、イスラエルの人たちなんですけどね、カナンの地ということを書いてあります。見てください。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続主として、あなたにカナンの地を与える。キリスト者に対しては、カナンの地どころかですね、世界ですよね。世界をこの、相続すると、神様約束しておられますけれども、まずアブラハムに対してこのカナンの地、今のイスラエルの地ですよ。ですか？その頃彼らの数は少なかった。誠にわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな、私の預言者たちに危害を加えるな。これはアブラハム、イサク、ヤコブがカナン人の地で天幕生活をしていた時の歴史であります。覚えてますか。異邦人の王たちがサラを自分の妻として迎え入れようとした時にですね、神様はアブラハムたちに何かするのではなく、むしろパロであるとかアビメレクであるとかですね、彼らがこの災いを受ける、受けそうになるようなこの神様は脅迫を与えられたわけなんですよね。それがここに書いてあるわけなんですよ。ここに書いてあるわけです。そのようにして本当に数が少なかった時、ヤコブがエジプトに下った時にいた人数はたった70人でした。民族と言えますか？70人で。確かに家族としては大家族ですけれども、到底民族ではないですよね。けれども民族にすべく神様はこの契約をさらに前進させるためにある人を用いたんです。それがヨセフですよ。ヨセフです。16節、こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのために棒をことごとく折られた。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉が彼を試した。王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフは意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためであった。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に帰留した。主はその民を大いに増やし、彼らの敵よりも強くされた。わかりますか？ヨセフにとってはですね、これは本当に過酷な経験であったんですけれども、神様は ハムの地と書いてますね。ハムというのは、ノアの息子の一人だったんですけども、そのハムからミツライムという、子供が生まれてですね、確か、そしてそのミツライムというのはエジプトの古代名なんですよ。今でもエジプトに行くとですね、ミスルっていう、ね、MISR って書いてますけれども、しょっちゅう使われてます。それはもうエジプトのことを意味するんですね。日本でいうヤマトみたいなもんですよね。でハムの地にで、そこで何が行われたかと言ったら、エジプト人は家畜を忌み嫌っていた。それをほくるなんていうのはとんでもないことだったわけです。で、それを家畜を他の民族にこの、飼わせていた。だから、エジプト人は他の民族とこの交わるのが嫌いだったから、それゆえにイスラエル人がカナン人と混じり合うという危機を免れて、自分たちの間だけで増え広がることが許されるようになったわけなんです。それがもうに、それゆえにですね、まずヨセフをそこに送ったわけなんです。そんな大きな計画分かりはないですよね。でも、ヨセフはまず夢を見たんですよね。それを神様に示されたわけなんです。で、それを言ってしまったんですね、お兄さんたち。で、それをお兄さんが妬んで、そして奴隷として売っていった。で、ヨセフはそこで試されたけれども、神様がヨセフをこのパロの支配者と、パロに継ぐ支配者としてくださったわけなんですよね。これ国々って20節、ちなみにですね、国々の民があってあります。これエジプトの民なんですけども、ゴイムって言ってですね、いわゆる異邦人のことを表します。諸国と書いてあってもですね、そこに2つ以上の国があるというよりも、イスラエルの神以外の異邦人の神、異邦人だっていう意味で、国だっていうことでですね、旧約聖書にはこの書かれていますので、まあそういうふうに理解されればいいと思いますけれども。で、次行きますよ。主は人々の心を変えて、見た目を憎ませ、彼らに主のしもべたちをずるくあしらわせた。主はそのしもべモーセと、主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で、主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。ですね。同じ、パロなんですけれども、でも心を変えられたのは主ご自身だったって言うんですね。これも不思議ですね。あの迫害者パロ、本当はヨセフを慕っていたパロがですね、時を経てヨセフを知らない王が出てきた、パロが出てきたと。で、それを行われたのも主だったと。で、これが私たちはあんまりこう受け入れがたいんですよね。なんでそんなことを、ちょっと待ってよ、なんでっていうふうになっちゃうわけなんですよ。けれども神様の不思議な、私たちの思いをはるかに超えたご計画があるんですよね。彼らが贖い出されることによって、本当に神の民となるそのアイデンティティを持たせるために、またキリストご自身を表すために、キリストによる罪からの、世からの救いをですね、イスラエルの民を通して表すために、このように神様が行われたんだということです。で、28節、主は闇を送って暗くされた。彼らは主の言葉に逆らわなかった。主は人々の水を地に変わらせ、彼らの魚を死なせた。彼らの地にカエルが群がった。王族たちの奥の間にまで、主が命じられるとアブの群れが来た。ブヨが彼らの国中に入った。主は雨に変えて雹を彼らに降らせ、燃える火を彼らの地に下された。主は彼らの葡萄の木とイチジクの木を打ち、彼らの国の木を砕かれた。主が命じられるとイナゴが来た。若いイナゴで数知れず、それが彼らの国の青物を食い尽くし、彼らの地の果実を食い尽くした。主は彼らの国の初子をことごとく打たれた。彼らのすべての力の始めよう。はい。いかがですか。ここで書かれている神様の栄光ですね。エジプトの神々を裁かれた栄光なんですね。これは出エジプト記の12章に書いてあります。民数記にも書いてありますが、私はすべてのエジプトの神々に対して裁きを行うと。エジプトにおいてはですね、自分たちの豊かさ、自分たちの力、自分たちが誇りとするものが、自分たちを強国にしているもののすべての要素を神として崇めていました。ですからナイル川ですね、カエルもそうです。家畜、牛もそうです。牛においてはですね、ミイラ化されて、そして巨大な棺桶も見つかっています。ですね。そして、最も大きな神は、パロ本人ですよ。またパロの、長子ですね。それは、まさに、太陽神、ラーの 化身であると言われました。ちょうどなんかの日本のですね、神道の天照大神みたいなもんですよね。あの天皇が昔崇められてですね、天照大神のなんだかなんだかって言われましたよね。それと同じようになっていた。でも神様はそれらを裁きを行われることによって、あなたたちはこれに頼るのではない、私こそがヤハウェであるということを表されたわけなんです。そして主は銀と金を持たせて御民を連れ出された。その部族の中でよろける者は一人もなかった。素晴らしいですね。主は彼らが、エジプトは彼らが出た時喜んだ。エジプトに彼らの恐れが生じたからだ。エジプト人からも守られました神様。主は雲を広げて仕切りの幕とし、夜には日を与えて照らされた。素晴らしいですね。今エジプト出ていきましたが、今度は神様がその荒野での生活を守ってくださっています。民が願い求めると主はうずらをもたらし、また天からのパンで彼らを満ちたらわせた。主が岩を開かれると水がほとばしり出た。水は砂漠を川となって流れた。これは主がそのしもべアブラハムへの聖なる言葉を覚えておられたからである。わかりますか？はじめに主が言われましたよね。11節で、私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。この約束をも与えるために、この実現させるために彼らを荒野においてもこのような形で守られたんですね。つまり神様は約束を守る神なんだよ。神様は言葉を一度発せられたら、ご自分の口に戻ることなく、天から地にですね、雨が降るようにですね、必ずその言葉を実現される。これはイザヤ書に書いてあります。ですか。そして、主は、民を喜びのうちに連れ出された。その選ばれた民の喜びの叫びのうちに、主は彼らに国々の地を与えられた。彼らが国々の民の労苦の実を自分の所有とするために。これはヨシュア記のあの約束の地に入った話であります。そしてこれは彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。ハレルヤ。ですね。目的は御教えを守るためで、あるというものであります。神様がここまで慈しみ、このよくしてくださったということに対する私たちの応答は神の掟を守ることなんだということです。いや、これ旧約聖書でしょ。いや違います。新約聖書にもあるんです。イエス様が言われました。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。神様との愛の関係が与えられたら、私たちは神様の命令を守りたいと願うことによって、その応答を表す、神様への愛を表現するわけなんですよね。で、次、106編なんですが、今見た神様の契約の中にイスラエルの民がとどまっていない姿を見ます。けれども神様は彼らの反逆に対してなおも忍耐され、そして憐れみを示されるところが書いてあるんです。憐れみがあるんだよ。これを私たちが根っこから信じないといけないわけなんですね。いいですか。ハレルヤ、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは、とこしえまで。どこまでですか？とこしえまでなんです。途中で、ああ、やめた。と言って、中途放棄をする方ではないんだ、ということなんです。これが神様の属性であります。神様の特徴であります。私たちが神様のことを考えているときに自分たちの行いで裁かれるんだと。けれども神は言われました。誰でもキリストイエスにあるものは決して罪に定められることはありません。ローマの8章の一節です。誰が主の滞納の技を語り、そのすべての誉れを振り知らせることができよう。幸いなことよ。裁きを守り正義を常に行う人々よ。で、このように裁きを守り正義を常に行う人々は幸いだと言っているんですが、そういうふうにしなかったイスラエルの姿を思い起こしつつ、この、バビロン捕囚のですね、この帰還した人がですね、ここをこう編集したんですけれども、自分たちはいかに不忠実だったかということを悔い改めていくですね、箇所になってきます。主よ、 あなたが御民を愛されるとき、私を心に留め、あなたの御救いのときに私を顧みてください。そうすれば私はあなたの選ばれた者たちの幸せを見、あなたの国民の喜びを喜びとし、あなたのものである民と共に誇ることができるでしょう。ここで何を言ってるかって言ったら、神様が約束してくださったご自分の民に対してそれを愛し、また救いを与えるというご計画の中に私も入れてくださいという願いになります。私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。この先祖というのはですね、出エジプトの初めの時ですね、けれどもずっと後の私たちでさえも同じなんだということです。私たちの先祖はエジプトにおいてあなたの屈しい技を悟らず、あなたの豊かな恵みを思い出さず、かえって海のほとり、足の海で逆らった。しかし主は皆のために彼らを救われた。それはご自分の力を知らせるためであった。主が足の海を叱ると、これ足というのは航海のことです、叱ると海は干上がった。主は彼らを出行かせた深みの底を、さながら荒野を行くように。航海が分かれることをですね、いろんなことを言う人がいますけれども、あれは実は、浅かったんだと、そして、風が来てですね、それでこの分かれたんだとかっていう人がいるんですけども、まあ、それに対する簡単な反論は、よく沈むその浅い海で、エジプト軍をですね、沈ませることができたですね、できましたねっていうのが一番ですね、簡単な反論なんですが、まあ、ここにですね、深みの底って書いてますよ。深かった普通の海ですよ。で、次に、主は憎む者の手から彼らを救い、敵の手から彼らをあがなわれた。水は彼らのあだを覆い、その一人さえも残らなかった。そこで彼らは御言葉を信じ、主への賛美を歌った。初めからイスラエルの民は逆らったんです。覚えてますか？出エジプト記の14章においてですね、このエジプト軍が押し寄せてきた時にですね、彼らはモーセに対して、このまず神様に叫んだんですけど、今度はモーセに対して文句を言ってるんですよ。それ何かというと、エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちエジプトから連れ出されたして、一体何ということを私たちにしてくれたのですか。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬより私たちは良かったのですと、ということなんですよ。けれども神様は後悔を分けてくださったわけなんですよね。憐れみじゃないですか。慈しみですよ。そして次に、しかし彼らはすぐに御業を忘れ、その里しを待ち望まなかった。彼らは荒野で激しい欲望に駆られ、荒れ地で神を試みた。そこで主は彼らにその願うところを与え、また彼らに病を送って痩せ衰えさせた。すぐに御業を忘れました。神様のこの後悔を分けてくださったという御業を忘れましたね。そしてこれ民数記に飛んでますよね。詩編なのでこう歌を歌ってますから、ちょっと時系列的にですね、前後したりしますよ。けれども別にこれは間違ってるとかそういうことじゃなくて歌ってるわけですからね、ちょっと前後してるんですが、民数記の方ですよね。まあ、もちろん出エジプト記の最初の荒野においても腹減ったって話をしてますけれども、欲望に駆られたのは覚えてますよね。キュウリが食いて、ニラが食いて、ああエジプトで食うことができたのにというふうに言ったことによってですね、神様がうずらを与えられました。うずらですね。そして食っている間に、食べている間に彼らは死んじゃったんですよ。おそらく生煮えのですね、食っちゃってばい菌でも入ったんでしょうかね。まだ口にある間に死んでしまったと。で、次に、彼らが宿営でモーセを妬み、主の生徒アロンを妬んだ時、地は開き、ダタンを飲み込み、アビラムの仲間を包んでしまった。その仲間の間で火が燃え上がり、炎が悪者どもを焼き尽くした。いかがですか？コラの反逆ですよね。妬みだった。主の生徒アロンを妬んだ。モーセを妬んだ。で、神様に任せられている分というのが私たちにはあります。だけれども変な意味での民主主義、平等主義を私たちは、この妬みという本当の、本当は妬みという動機なんですけれども、この なんですか、平等であるとかですね、そういう言葉を持ってですね、この表していくんですね。コラがですね、なんでモーセだけあるんだっけと、私たちも主の民ではないかと言ったわけです。でもパウロが言いました。思うべき限度を超えてですね、思い上がってはいけないと、信仰によって与えられた限度を超えてですね、思い上がってはいけないと、慎み深い考え方をしなさいと言ったわけです。彼らはホレブで格子を作り、鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは彼らの栄光を草を食らうお牛の像に取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を、ハムの地では苦しい技を、足の海のほとりでは恐ろしい技を行われた方を、それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見舞いの破れに立たなかったならどうなっていたことか。これもいかがですか、覚えてますか。金の格子ですね、金の格子を彼らは、拝んだことによって、彼らは滅ぼされそうになったんですけれども、モーセが祈ったわけですよ。鳥なしの祈りを捧げました。出エジプトの32章の32節で、彼らの罪をお許し下されるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがおかけになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。まあその彼もたくさん祈りましたが、もしそうでなかったら彼らはたちまちに滅ぼされていたんだ。ですね。で次に24節。しかも彼らは麗しい地を蔑み、神の言葉を信じず、自分たちの天幕でつぶやき、主の御声を聞かなかった。それゆえ主は彼らにこう誓われた。彼らを荒野で打ち倒し、その子孫を国々の中に投げ散らし、彼らを諸々の地に撒き散らそうと。ですね。これは、このカデシュ・バルネアのところまで来たにもかかわらず、ですね、もう帰ると、エジプトに帰ると言った時の話ですね。で次に、彼らはまたバールペオルに付き従い、死者への生贄を食べた。こうしてこのその行いによって身怒りを引き起こし、彼らの間に神罰が下った。その時ピネハスが立ち、仲立ちの技をしたので、その神罰は止んだ。このことは世々永遠に彼の義と認められた。覚えてますか、バールペオルの事件ですよ。あのバールを雇ってですね、バラクがですね、イスラエルを呪いなさいと言ったんですけど、神様がその呪いを祝福に変えられたわけです。けれどもですね、このバールというのは非常に狡猾な男です。私たちはこの外部から呪うことはできないけれども、彼らが神に呪われるようなことを行えば、バラムですね、バラムがその非常にずる賢いわけです。その呪われるようなことを彼ら自身が行えば、神様が罰を下されそう、下されを得ないと。だからつまずきの石を置いたわけです。それがモアブ人の女だったんです。モアブ人の女を連れて行きなさいと。そしてお堂たちがですね、そこで遊ぶわけですよ。そしてモアブの女たちが持ってきたその神々ですよね、それを拝むようにした。それが死者への生贄だったんです。でも神罰が下ってですね、多くの人は死んだわけですけど、ピネハスが立ってですね、それを大胆不敵にですね、何の罪意識もなくですね、行っていた2人の、者たちを、この殺すことによって、仲立ちをしたということなんですよね。鳥なしの祈り、まあ、ここにモーセも出てきました、ピネハスも出てきました。非常に大事ですね。神様の前に立ってですね、そして他の人の罪の許しを請うことであります。次に、彼らはさらにメリバの水のほとりで主を怒らせた。それでモーセは彼らのために災いを被った。彼らが主の心に逆らったとき、彼が軽率なことを口にしたからです。モーセは約束の地に入れなかった、その理由が書かれています。モーセが、軽率なことを口にしたんですけれども、それは何でかって言ったら、彼らがですね、まだまだブツブツ言っていたからですね。これ40年近く経っていたんですけれどもですね、ブツブツ言っていたから、なんでまだ分かんないのかって怒りを爆発させたわけですよね。次に、彼らは主が命じたのに国々の民を滅ぼさず、かえって 違法の民と交わり、その習わしに習い、その偶像に仕えた。それが彼らに罠であった。彼らは自分たちの息子娘を悪霊の生贄として捧げ、罪のない血を流した。カナンの偶像の生贄にした彼らの息子娘の血、こうしてその国土は血で流された。このように彼らはその行いによって己を汚し、その行いによって寛容を犯したと。覚えていらっしゃるでしょうか。四死期ですよね。せっかく神様がその中に導かれてですね、そのカナン人を聖絶しなさいと言われたにもかかわらず、この偶像に仕えたと。で、興味深いのは37節と38節ですが、悪霊の生贄、そしてカナンの偶像と言っているんです。カナン人が犯していたのは幼児犠牲です。殺してたんですよ、その偶像のゆえに。で、彼らがその影響を受けてしまった。で、その偶像の背後にあるのが悪霊なんだということです。で、私たちは知らなければいけません。偶像、ただ木や石にしか過ぎないんですけれども、そこで私たちが大丈夫だと言ってですね、何か礼拝を行うということはですね、一体何を意味しているかといったら、悪霊に生贄を捧げているということになるんだと。第一コリントの10章の19節と20節に、そのことが書いてありますが、私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。明確ですね、悪霊と交わるものになってほしくない。偶像は悪霊に捧げてるんだ。次に、どこまで読みましたっけ。39節からですかね。このように彼らはその読みましたね、ここまでね。40節ですね。それゆえ主の怒りは御民に向かって燃え上がり、ご自分のものである民を忌み嫌われた。それで彼らを国々の手に渡し、彼らを憎む者たちが彼らを支配した。敵どもは彼らを虐げ、その力のもとに彼らは征服された。主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは愛計らって逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。これは四死期ですよ。四死、救い、救済者がですね、来たにもかかわらず、その救済者が死んだら、また偶像の中に、不義の中に溺れていったわけなんです。43節まで見てどうですか。ここまで反抗してるんですよね。ここまですぐに神様の良いこと、苦しい技、契約を忘れてしまってるわけです。で、私たちも忘れてしまうわけですよ、しょっちゅう。そしてこのようにすぐに忘れた結果、他のものに陥ってしまうわけなんですよね。でも44節、それでも彼らの叫びを聞かれたとき、主は彼らの苦しみに目を止められた。主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みのゆえに彼らを憐れまれた。また彼らを捕らえ移したすべて者たちから彼らが憐れまれるようにされた。四死期の時もそうですけれども、今度はですね、ここでは捕囚の民となった、者たちが神様が、憐れみをかけてくださったと。戻ることができるようにしてくださったというところに飛んでいくわけなんですよね。そして私たちの神主よ、私たちを救いください。国々から私たちを集めてください。あなたの聖なる皆に感謝し、その誉れを勝ち誇るために。わかりますか。ですから、バビロンの時代ですね、その時の彼らがですね、もう戻ろうとしているその動きが出てきた、あるいはもうその、もう、帰り始めたですね、その彼らがですね、この四死期までの歴史を思い出してですね、そして、このいかに反抗していたかということをですね、悔い改めているわけなんですよ。で、私たちがこの天と地をお作りになった神様にある栄光、そしてアブラハムとの約束にある契約の中にある栄光を見ていったわけで、それは私たちにも当てはまるわけなんですけれども、同じように忘れていくことにおいてですね、私たちは共通しているわけなんです。けれども神様はそれでも私たちを見捨てにならない、憐れみを示してくださっている。だから私たちは生きていくときに憐れみを
神の憐れみをですね、すがるざるを得ない、すがらざるを得ない、自分の行いではなく神様の憐れみにすがりながら生きていくんですよということですね。最後に、褒むべきかな、イスラエルの神主、とこしえからとこしえまで、これは章詠ですね。あのこの一巻ずつ終わるときにですね、このとこしえからとこしえまでという言葉があります。すべての民がアーメンと言え、ハレルヤ、すべての民が言いなさいと言ったらですね、アーメンと皆さんが言えばいいわけです。アーメン、そしてハレルヤです、ですね。今日はここまでです。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの慈しみを見ていくことができありがとうございます。あなたの素晴らしい知恵とその栄光を天の中に、また地の中に見ることができました。そしてアブラハムの契約が本当に今に至るまであなたが守っていてくださっていることを覚えます。私たちが愚かなものでございます。これを忘れて、そして違うものに陥っていく本当に愚かなものであることを告白いたします。天のお父様、お許しください。罪を清めてください。イエス様の流された血によって清めてください。そして御霊によってもう一度初めて、そしてあなたの憐れみにすがって、そしてあなたの憐れみと恵みの中で生きていくことができますように、どうぞ回復させてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。